ます。新約聖書マタイによる福音書第13章44節から52節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書26ページです。マタイによる福音書第13章44節から52節まで朗読いたします。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそのようになる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。あなた方はこれらのことが皆分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。危機管理ということが盛んに言われます。危機が起こった、その時にどのように行動するのか、そのことは確かに大切なことです。危機の時のためにどのように行動するか、マニュアルを作成するということが推奨されたりいたします。しかし今起こってます新型コロナウイルスのような危機をですね、想定してマニュアルを作成しておいて、それで十分に対応できたというところはほとんどないのではないでしょうか。あまりにもたくさんの危機を想定して全てをマニュアル化しておくということは現実的ではありません。そうしますと一体何を重要視しているのかということが、危機に際してその人やあるいはその組織の行動を決定づけることになります。新型コロナウイルスの蔓延が起こった時、会社の利益を重要視しているのか、あるいは従業員を大切にしているのか、それによって会社の行動がですね、大きく違ったようです。また世間に迷惑をかけないということを重要視している人たちの中には、世間に迷惑をかけているように見える人たち、そういう人たちを許すことができない、そのような人たちがいるようです。営業を続けるお店などに嫌がらせをしたですね、自粛警察と呼ばれるような人たちは、自分が世間に成り代わって正義を実行している、そういうつもりであるようです。何を重要視しているか、それがその人や組織の行動を決めます。今日の箇所には4つの例え話が含まれています。いずれも天の国について教えています。今日はこの4つの例え話を読みながら、 天の国を知った人がですね、一体何を重要視して行動するのか、そのことを共に考えていきたいと思います。最初の2つの例え話はとてもよく似ています。まず1つ目の例え話を見てまいります。44節、天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。イエス様が話された一つ目の例え話です。宝がですね、畑の中に隠されている。こういうことがですね、普通にこうそういうものを見つけることができるなどというのが、あるのだろうかと、私たちの常識からするとなかなかありえないことのように思えますけれども、聖書の時代はですね、畑というのは、財産を隠しておくための、一つの安全な場所であったそうです。硬貨とか金属、そういう財産をですね、地面を掘って、何かの時のために隠しておくということが、一般的にですね、なされていたようです。イエス様の例え話の他の別の例え話の中にもですね、1タラントン預けられたものがですね、地面を掘って隠しておいたということが記されています。そのようにですね、地面を掘って、畑やあるいは人があまり来ないようなのに隠しておくということがなされたようです。しかし隠してからですね、何世代か経ってしまいますと、もう隠したことが忘れられてしまうことがあります。またですね、畑そのものが隠した本人とはあまり血のつながりがないなかったりする、他の人の手に渡ることもあったでしょう。そうしますと、もはやですね、誰が隠した畑なのかもわからなくなってしまいます。畑の中で宝物を見つけるとしましたら、そこで働いている小作人のような立場の人でしょう。畑の所有者から農作業をですね、託されまして、そして畑で働いているわけです。長い間誰も見つけることがなかった宝物を見つけるということですから、あまり使われていなかった畑、それを再びですね、耕し直している、そういう間に宝物が見つかったということではないでしょうか。しかしその畑はですね、別の人の所有でありますので、そこに埋まっていた宝物は畑の所有者のものになってしまいます。そこで彼は持ち物をすっかり売り払って、全てを犠牲にしてでもその畑を買うわけです。そうすればその宝物はその人のものになります。道徳的なことをですね、私たちの感覚で考えますと、畑の所有者だった人にそのことを知らせなくてよかったんだろうかというようなことも考えたりいたしますけれども、これはあくまで例え話でありますので、例え話のポイントはそこではありません。天の国という宝物を見つけたならば、持ち物をすっかり売り払ってでも、そのように全てを犠牲にしてでも天の国という宝を手に入れようとするものだ、そこがこの例えのポイントであるわけです。しかも全てを犠牲にするというのがですね、強制的にいやいやなされる、そういうものではありません。彼は喜びながら帰り、全ての持ち物を犠牲にして宝物を手に入れるわけです。その犠牲は本当に喜びながらなされるものです。 次の例え話もポイントは同じです。45節からお読みします。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。良い真珠に目がない、そんな商人が登場してまいります。高価な真珠を一つ見つけて、それを手に入れるためにですね、出かけて行って持ち物をすっかり売り払います。そしてそれを買うとあります。まあ、真珠を専門的に扱っている商人であるかもしれません。もう在庫もすべて売り払ってしまったということでしょう。そんな高価なですね、もう全部を売って一つ真珠を買うということですから、それほど高価な真珠を一つだけ買ってもですね、それが、売れるかどうか、なかなかこのそれはもう売れないんではないかというふうに思われます。ですから彼のこの行為はですね、もう商売としては成り立たないようなことです。しかしやはりポイントはですね、商売として成り立つかどうかということではありません。最高に良い真珠、最高に良い真珠である神の国、天の国を見つけたならば、もう商売など度外視して、持ち物をすっかり売り払ってでもそれを手に入れたくなるということです。天の国はそれだけ価値があるものだということです。天の国の存在を知った者は、その素晴らしさゆえに、すべてを犠牲にしてでも天の国という宝物、高価な真珠を手に入れたいと願うわけです。天の国を知った者はそれほどまでに天の国、神の国を第一とします。天の国は天の神様が支配なさるところです。それは今ここにも存在しています。しかし多くの人がそれに気がつきません。言ってみれば宝物、畑のですね、宝物のように隠されている、あるいは高価な真珠のように一生懸命見つけ出さなければ気づかないようなものです。しかし聖書を通して主を信じる信仰を与えられた人は、天の国、神様のご支配が確かに私たちが生きているここにも存在していることに気がつきます。その価値がどれほど大きなものであるかを知るようになります。そうしますと、すべてを犠牲にしてでも神様のご支配のために生きる、それが喜びとなるわけです。次の例え話も天の国について、例えていますけれども、違うポイントに焦点を当てます。47節からお読みします。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。イエス様はこの例えをですね、ガリラヤ湖という湖のそばにありますカファルナウムという町で話されました。またイエス様の弟子たちの中には漁師であった人たちもいました。ですからこの例えはですね、聞いている人たちにとってとても身近なものだったことでしょう。ガリラヤ湖での漁というのはですね、網を使って行うのが一般的であったようです。網を投げますと、 いろいろな種類の魚が一緒に入ります。網を投げる前からですね、魚をこうより分けておいて、まあ、良い魚だけ狙って魚を捕まえるということはできません。とにかく全部いろんな魚が網に一緒に入ってしまうわけです。そして、一緒に入った魚をですね、この網ごとですね、岸に引き上げてから、その後座って選別をします。ガリラヤ湖で獲れる魚はどの種類も大体食べることができるそうです。ただし旧約聖書では鱗のない魚を食べることが禁じられている、そういう律法がありますので、ユダヤ人たちはですね、ユダヤ人の漁師たちというのはウナギですとかナマズですとか、そういう鱗のない魚が入っていた場合にはより分けて捨てたことだろうと思われます。あるいは病気の魚などですね、食べるに適していないようなそういう魚も投げ捨てたことだろうと思われます。この例えは前に出てきました毒麦の例えとよく似ています。麦の畑に敵が毒麦を撒きましたけれども、収穫の時までは一緒に育てておいて、最後に毒麦だけが集められて焼かれます。終わりの時までは三国の子らも悪い者の子らも一緒に生活をしているわけです。しかし終わりの時には主がふさわしい裁きをなさいます。この今日の箇所の魚の量の例えも同じ趣旨です。良い魚も悪い魚もとにかく一緒に網に入れられるわけです。そして岸に引き上げられてから選別がなされます。49節、世の終わりにもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。世の終わりの時、その時には主が天使たちを使わして、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分けて厳しい裁きをなさいます。これもまた天の国の例え話です。天の国、神様のご支配、このご支配において世の終わりにはこのような正しい裁きが行われることになります。ですから天の国を知っている者たちというのは、今どのように行動すべきか、この終わりのことにも目を向けて判断するわけです。こういう裁きが世の終わりになされる、このことを知っているので、そのことを大切に思いますので、今どのようにすべきか、神様に敵対するような行動はするべきではないと気をつけるでしょう。むしろ神様が喜ばれる行動をしたいと願うわけです。しかし網の中には良い魚だけではなくて悪い魚も一緒に入っているので簡単ではありません。悪い魚に傷つけられたり、また思うようにいかないということもあるに違いありません。それでも終わりの日に起こることを知っています。ですから主に喜ばれる道を歩もうと願うわけです。天の国を知っている人は何を重要視するのでしょうか。今この世で得をするということよりも、世の終わりの時に主が高く評価しているしてくださること、そのことを目指すことになります。もちろんそれが完璧にできるわけではありません。しかしそれでも主がどのようにご覧になるかを 重要視するはずです。イエス様は例えを話し終えられてから弟子たちにお尋ねになります。51節、あなた方はこれらのことが皆分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。弟子たちはイエス様によってもたらされた天の国を知って、すべてを犠牲にしてイエス様に従ってきていた者たちです。自分たちが今行っていること、イエス様に従っているということがどういうことなのか、イエス様の話を聞いてとても納得がいったのではないでしょうか。私たちもですね、同じように分かりましたと言ってですね、納得ができるできるようであればとても素晴らしいと思います。文字通りに全てを捨ててきた、そこまではですね感じられないかもしれません。しかしこうして日曜日に時間を割いて一緒に礼拝を捧げている、このこと自体がやはりある犠牲を払っていることだと言えます。それは天の国の価値を知っているからです。52節、そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。4つ目の例え話です。学者というふうに、天の国のことを学んだ学者というふうに訳されている、この学者という言葉は、立法学者などにも使われるような、そういう言葉です。正規の聖書の教育を受けてですね、聖書に精通している、ユダヤ人たちの間で、そのような教育を受けた人たちのことを言います。しかしイエス様の弟子たちの中にはそのような教育を受けて学者と呼ばれるような人たちというのはいなかっただろうと思われます。それでもイエス様は彼らを学者と呼ばれます。イエス様がもたらされた天の国のことを学んだ者、そのような者たちは学者と呼ぶに値するほど大切なことを知っているわけです。他の人たちが知らず気づいていない知識を得ているわけです。そしてその価値をよく知っています。そういう人たちは自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ていると例えられます。新しいものと古いもの、これが一体何を指しているのか、はっきりとは分かりませんけれども、イエス様が教えられた新しいものと、それから旧約聖書の時代から教えられてきた古いものということなのかもしれません。いずれにしましてもふさわしい場面で主の教えに従ってふさわしい判断を行うということでしょう。何が本当に大切であるのか、主の御心をですね、聖書の言葉あるいはイエス様の教えから考えて判断をする、天の国のことを学べばその判断が本当にふさわしい判断になるわけです。危機が起こった時、その人やあるいは組織が何を最も重んじているのかが現れます。天の国を知っている者たちは全てを犠牲にしてでも天の国を重んじます。それが本当に価値があるものだと分かっているからです。そして主が喜ばれるように実行しようと模索します。その主が喜ばれることというのは 今この世では得をしないことであるかもしれません。しかしそれはこの世界の終わりの時には主がふさわしく評価してくださる、そのことを知っているので、そのことを重要視して行動するわけです。天の国を知っているからこのように判断し行動することができます。これが天の国を知る者の危機管理です。具体的にここのことをですね、判断していくというのは簡単ではありません。もちろん迷いながら決断することも少なくないでしょう。失敗したというふうにですね、感じることもあるでしょう。私たちは言ってみれば今も悪い魚と一緒に網に入っているわけです。ですから全てがうまくいくはずがないわけです。しかしたとえそうだとしても危機に際して何を重んじているのかが現れるはずです。それはきっと完璧なものではないでしょう。しかしそれでも主は私たちが天の国の主のご支配を信じながらも迷いもがきながら決断したことを、天の国のことを学んだ学者が最善を尽くして取り組んだこととして喜んでくださるに違いありません。お祈りをいたします。主よ。